それでは本日のメッセージの箇所を読みいたします。創世記32章の1節から32節を読みいたします。創世記の32章の1節から32節を読みいたします。さてヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、その場所の名をマナハイムと呼んだ。ヤコブはセイルの地、エドムの野にいる兄のエサウに前もって使いを送った。ヤコブは彼らに命じた。私の主人エサウにこう伝えなさい。あなた様のしもべヤコブがこう申しております。私はラバンのもとに起立し、今に至るまでとどまっていました。私には牛、ロバ、羊、それに男女の奴隷がおります。それで私の主人であるあなた様にお知らせして、ご好意を得ようと使いを送りました。使者はヤコブのもとに帰ってきていった。兄上エサウ様のもとに行ってまいりました。あの方もあなたを迎えにやって来られます。400人があの方と一緒にいます。ヤコブは非常に恐れ不安になった。それで彼は一緒にいる人々や羊や馬や牛やラクダを二つの宿営に分けた。たとえエサウが一つの宿営にやってきてそれを撃っても、もう一つの宿営は逃れられるだろうと考えたのである。ヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神を、私にあなたの地、あなたの生まれた地に帰れ、私はあなたを幸せにすると言われた主よ、私はあなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠に受ける恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりました。どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。兄が来て私をまた子供たちとともにその母親たちまで討ちはしないかと私は恐れています。あなたはかつて言われました。私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多く数えきれない海の砂のようにすると。その夜をそこで過ごしてから、ヤコブは自分が手に入れたものの中から兄エサウへの贈り物にするものを選び出した。メヤギ200匹、オヤギ20匹、メヒツジ200匹、オヒツジ20匹、チチラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭、彼はしもべたちの手にそれぞれ一群れずつを渡し、しもべたちに言った。私の先を進め、群れと群れの間には距離を置け。また先頭の者に命じた。もし私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰に属するものか、どこへ行くのか、あなたの前のこれらの者は誰のものかと尋ねたら、これらはあなた様のしもべヤコブのものでございます。ご主人のエサウ様に差し上げる贈り物でございます。ご覧ください、ヤコブも後ろにおりますと答えよ。彼は第二の者にも第三の者にも胸々についていくすべての者に命じた。あなた方がエサウに出会ったらこれと同じことを告げよ。またご覧ください、あなた様のしもべヤコブは私どもの後ろにおりますと言え、ヤコブは自分の先に行く贈り物で彼をなだめ、その後で彼と顔を合わせよう、もしかすると私を受け入れてくれるかもしれないと思ったのである。こうして贈り物は彼より先に渡っていったが、彼自身はその夜宿営にとどまっていた。その夜彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤブクの渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、 また自分の所有するものを渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人はヤコブに勝てないのを見取って、彼の桃の関節を打った。ヤコブの桃の関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。ヤコブは言った、私をあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は言った、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った、どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために足を引きずっていた。こういうわけでイスラエルの人々は今日まで桃の関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブが桃の関節、腰の筋を打たれたからである。で、今日はこの箇所から鴨志田牧師より、神との格闘のテーマでメッセージをいただきます。
ヤコブはいよいよ故郷に戻ろうとしています。20年の旅の中でヤコブはさまざまなものを経験して、2人の妻を迎え、11人の子供たちが与えられ、2つの宿営を持つほどまでに豊かになりました。ヤコブの20年の歩みを通して、ヤコブ自身神の祝福を経験し、大手を振って顔を上げて故郷に戻る日を迎えたのです。ヤコブという名前の意味は押しのけるものという意味であったと、最初に私たちはその名前の意味を心に留めました。まさにここまでのヤコブの歩みというのはその名前にふさわしい歩みでした。人を押しのけて一番になりたい、そういう歩みをしてきたのです。そして神ご自身もそのようなヤコブを支えてこられました。さて、いよいよカナンの地に戻ってくる、その中でヤコブにとって一つ避けて通ることのできない大きな壁が自分の前にまだ立ちはだかっているということが明らかになります。それはヤコブがラバンのところに訪ねてくる前に起こった出来事です。兄のエサウと再会しなければなりません。ヤコブは兄エサウが与えられるはずであった祝福を奪い取って、兄が自分の命を狙っていることを知って、父が住んでいた神の約束の地であるカナンから逃げ去ってきたわけです。自分が押しのけてきた兄と再会するためには兄と和解しなければなりません。そしてそれはヤコブが考えるに、自分がしてしまったことは到底許されることではないということを ヤコブはよく理解していました。この32章というのはヤコブの人生の最大の試練でもある兄との和解という大きな壁をどうやって乗り越えるのか、重大局面という、フリップボードを出したくなりますけれども、そういう局面を迎えていたわけです。そこで聖書はこの32章の冒頭の1節と2節にこんなことを書いています。さてヤコブが旅を続けていると神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の宿営だと言って、その場所の名をマハナイムと呼んだ。この出来事に一体どんな意味があるのか、昔から聖書学者たちを悩ませてきた記事がここに唐突に出てきます。神の使いたちの神の陣営を見たというんです。新改訳聖書には欄外に中が書かれています。そこを読みますと、この陣営という言葉の中にはマハネと書いてあります。そしてマハナイムという言葉はマハネの総数というふうに書かれています。総数というのは両脇にある数という意味です。つまり2つの陣営という意味がマハナイムという言葉の意味だというんです。ヤコブはいよいよ人生最大の試練に向かう前に突然神の2つの陣営を見たというんです。でこれはこの後ヤコブが兄と出会う前に自分の宿舎、自分の宿営を2つに分けたというふうに書いてありますけれども、このことと何か関係があるはずです。でもこういう聖書の説明というのは聞いていてもあまり面白くないかもしれませんけれども、この聖書の箇所を読み解くためにはここがヒントになっているはずなんです。問題はヤコブがこの神の陣営を見たときにどう思ったのかということですけれども、それが書いていないんです。怖いなぁと思ったのか、あるいは励まされたのか、それさえよくわかりません。ですからヤコブの身になって想像してみるよりないわけです。私はこう思うんですけれども、ヤコブの前に神様の陣営が2つ現れるのと、エサウの陣営が目の前に現れるのと、どっちが怖いかということです。でこの後の物語を読んでいきますと、ヤコブは実にグズグズグズグズやっていて、ちっともエサウの前に出ようとはしないのです。6節にこういうふうに書かれています。最初にヤコブはエサウのところに使いを送ります。エサウがどんな態度なのかを探るためです。でその使わした使者が戻ってくるわけですが、その時の使者がこういうふうに言ったんです。兄上エサウ様のもとに行ってまいりました。あの方もあなたを迎えにやって来られます。400人があの方と一緒にいますと報告したんです。400人という人数はちょっとした戦争ができる人数です。でこの死者はこの400人がどういう数なのかということをヤコブに言わないんです。私がヤコブならですね、もう一遍行って調べてこいとおそらく言うと思いますけども、この使者というのは察しが悪いわけです。ヤコブの意図が全然分かってないわけです。何のために送り出したのか。400人連れてきます。で、ヤコブはその400人の意味を測りかねるんです。それでまず自分の宿舎を、宿営を2つに分けます。ヤコブにエサウにやられてしまっても半分は残るようにという、作戦ですね。でその後贈り物を3回に分けて贈ります、そうやって様子を見ようという、作戦なわけです、そのようにしてヤコブはいつまでもグズグズしていたわけです。 しかもですね、よく考えてみますと、この時にヤコブが送った贈り物の家畜の数、皆さん見て先ほど読みながら算数をした方があるかどうか分かりませんが、500匹以上いるんです。突然こんな数のプレゼントをもらったらどうするかっていうことですよね。400人自分の連れてきた部下を、その家畜の世話はさせないといけない、あの柵があるわけでも何でもないわけで、ですからヤコブはそうやって膨大な数の家畜をプレゼントすることで、そのエサウがそれにこう奔走しなくてはならなくなるようにしたという、まあそれがヤコブの作戦なわけです。戦争なんかできないという状況にするためにも、たくさん、なるべくたくさんの贈り物を送った方が良かったわけです。ということは、そのエサウと出会う前に、神様の2つの陣営をヤコブに神様お見せになったということです。で、この神の陣営が恐ろしいのか、兄エサウの400人が恐ろしいのか、でここを見ると結果は明らかであって、ヤコブは兄エサウの方を恐れたということで間違いないんです。でところが、そこでちょっと考えてみる必要があるわけですけれども、本当にそうかということです。神の陣営とエサウの400人、本当に恐れるべきなのはどちらなのか、普通に考えてみていただきたいんですが、どちらが恐ろしいかという質問を変えて、どっちが珍しいかという質問にしてみたらよくわかるかもしれません。400人の軍勢と神の2つの陣営と、どっちが珍しいかといったら、神の陣営を見ることの方が圧倒的に珍しいわけです。というのは、聖書の中にここにしか出てこないんです、こういう箇所は。そんなありえない光景を目の当たりにしながら、神ご自身がエサウに出会うのに先立ってご自分の陣営を2つお見せになられたということは、あなたは何を恐れているのかということを神ご自身がヤコブに問いかけておられるということに違いないんです。多くの聖書学者たちは、エサウに会う前に神の陣営を見せられることを通して、これはこの2つの陣営はあなたの味方なんだよというふうに励まされたのではないかというふうに説明するものがたくさんあります。で、確かにそうなのかもしれません、けれども、その後のヤコブを見ると、それは何の役にも何の励ましにもなっていないことがわかります。神の陣営が味方であったとしても、何の励ましにもなっていないんだとしたら、この時のヤコブはどれだけテンパっていたかというかですね、焦っていたのか恐れていたのかということがよくわかります。結局のところ、ヤコブは神の陣営の意味よりもエサウの400人の方を現実的に恐れたけれども、それはどういうことなのか、その問いがヤコブに向けられています。ヤコブは兄エサウが400人を引き連れてやってくると聞いて、まず自分の宿営を2つに分けます。実はこの宿営という言葉と陣営という言葉は同じ言葉なんですけれども、2つに分けて、もし半分やられても半分残るようにするわけですが、その後9節から12節までちょっとヤコブは冷静になったんでしょうね。お祈りをします。あなたは私を幸せにすると言ってくださいました。私は一本の杖でヨルダン川を渡って、今は2つの宿営を持つようになりました。でもエサウが怖いんです。でもあなたは私の子孫を多く数えきれないほどにすると言ってくださいましたよね、とヤコブは祈りました。この祈りとして、神の言われた言葉を盾にして、神にその事実を語っている祈りです。祈りのお手本になるような祈りと言っても良いかもしれません。 ところがです、ヤコブは祈っても心が平安にならないんです。それで兄に贈り物をするわけですが、14節と15節に書かれている贈り物の数を見ると、まあ本当にたくさんの財産をエサウに渡そうとしているということがよくわかります。贈り物を3回に分けます。そして今度は2人の妻と11人の子供たちを先に送り出します。ここに来て22節で野牧の渡し場というふうに書かれていますけれども、まあ、これはヨルダン川の支流のようですが、川を挟んで向こう側に贈り物をやって、そして陣営を置いて、そして家族を先に行かせて、川のこちら側にヤコブ一人で残っているわけです。21節にこう書いてあります。彼自身はその夜宿営にとどまった。石橋を叩いて渡るということわざがありますが、ヤコブの場合は石橋を叩いても渡らない、そういうヤコブの姿がここで見て取れます。どんだけ怖がってるんだよということです。子供まで先に送り出してですね、そんなに自分の命を守りたいのかということです。神の陣営を見てもお祈りをしても、3つのプレゼントに分けて送って2つの陣営に分けても、それでもなおまだ怖い、まだ足が前に進まないのです。夏休みに山かなんかに泳ぎに行ってですね、みんなで高いところから飛び込む、時々こうそんなことを子供の頃経験することがありますが、友達がどんどんどんどん飛び込んでいくのに、自分だけは足がすくんでちっとも飛び込めない、まあ、そんな場面にちょっと似ているかもしれません。これを飛び込んでいくと一体どうなるのかわからない、考えれば考えるほど良くない結果が頭に浮かんでくる、そういう状況の中で飛び込んでいく、前に進んでいくということは難しいことです。それは単なる勇気だけの問題ではないわけです。妻や子供たちまで前に行かせているのに自分だけ前に進めない、そんなヤコブの姿がここに描き出されています。ヤコブという名前は押しのけるものという意味だったはずなんです。ところがここではどうでしょうか。みんな先に行ってしまって自分だけ前に進めないんです。まるで自分の名前が皮肉になっているとしか言えないような状況です。お前はヤコブなんだろう。前に行けよ。いや行きたくない、そんなありさまです。するとその一人ぼっちのヤコブのところに一人の神の使いが現れます。そしてこの神の使いとヤコブは戦い始めるんです。いい加減に川を越えろよ、いやだ僕は行きたくないんだ、まあ、そんな会話があったかどうか分かりませんけれども、そんな想像をしないといけないような、まあ、なんでこの戦いが始まったのか理由がよくわからないわけです。突然現れた人と戦い始めるなんていうのは一体どうしてそういうことになったのか、まあ、天国に行ったらヤコブにですねインタビューして聞いてみたい、そんな思いになります。でただ聖書を読んでいきますと、ヤコブとその人との格闘がこういうふうに書いてあります。26節、私を晒せよ、夜が明けるから。ヤコブが言った、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければと、まあ、26節に書かれていますから、いい加減川を渡りなさいという格闘ではなかったようです。ヤコブの方がその人を一生懸命引き止めようとしているということがわかります。その前の25節にはこう書いてあります。 その人はヤコブに勝てないのを見て取って彼のももの関節を打った。ヤコブのももの関節はその人と格闘しているうちに外れた。どうやらこのヤコブの格闘はヤコブが勝ったようです。そしてこの人はヤコブにこういうふうに言います。28節、その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブという名前がこの時神と戦うという意味の名前をいただきます。それがイスラエルという名前です。つまり一晩かけてヤコブと戦っていたこの相手は神ご自身だったのだというふうにここに書かれているわけです。人を押しのけて生きてきたヤコブはこの大きな試練の前でもはやもう人を押しのけるものではなくなってしまいました。つまり最も育児のないもの、最も弱虫の人間になってしまいました。ところがそのような弱い育児のないヤコブは神と格闘して勝利を収めたというんです。新しい名前、イスラエルという名前まで与えられるというんです。どういうことなんでしょうか。神から励ましを受けてもお祈りをしてもちっとも勇気を持てないヤコブがどうして神に勝利を得ることができるようになったんでしょうか。まるで理解できないことがここに書いてあるんです。このヤコブの姿というのはまるで私たちの姿なのではないでしょうか。一番になりたいと思いながら人を押しのけながらこの世界で私たちは生きています。足が速い方がいいし、テストの点がいい方がいいし、給料が多い方がいいに決まっているというそういう世界の中で私たちは生きています。そしてある時疲れ果ててしまってもう前に進めない、進みたくない、たとえ家族を犠牲にしてでも私だけはもう前に進みたくない、そんな弱さを経験するようになることがある。そんな時私たちは劣等感に押しつぶされそうになります。そういう時に神が突然私たちの前に現れてくださるのです。そしてその神はそんな弱いものが勝つことのできる道を見せてくださる。この神との格闘というのは昔から祈りの格闘であるというふうに例えられて説教されてきました。神と戦って神の思いを変えさせるような熱い祈りを捧げようではないかと語られることが多いんです。けれども私はこれはそういう話ではないと思います。ヤコブは神に自分の熱い熱心な思いで祈って祈って勝利をしたというわけではありませんでした。実際にその前に書かれているのはお祈りをしたけれどもそれでも怖かったということです。それがここに描かれているヤコブの姿です。ただヤコブは神様、私を見捨てないでください、どうか私から離れないでください、私を祝福してください、そうやってただ神にしがみついているようなそんな戦いだったのではないのか。決してかっこいい戦いではなかったはずです。どうしようもない自分の弱さを目の当たりにしながら私を見捨てないでくださいという神にしがみついているようなそんな姿がこのヤコブの姿だったのではないのでしょうか。そしてその時神はそんな神の助けを慕い求めているヤコブの手を打ちほどいて捨て去ってしまうようなお方ではないのだということです。神がこのヤコブを受け入れてくださったのはひとえに神の優しさです。 勝ちをヤコブに譲ってくださる神の憐れみです。私たちはこの主と出会う時にどれほど救われた思いになることでしょう。私たちの主は主の助けをしたい求める者を見捨てられるようなことはなさらないお方なのです。ヤコブ、押しのける者という名前のヤコブはそれまで人を押しのけて生きてきました。しかしそのヤコブは神によって新しい存在に作り変えられるのです。神に勝利したもの、とてもそんな勇ましいものではないのに新しい存在に作り変えて新しい名前を与えて私たちをそう呼んでくださる。神から離れず神を離さない、あなたが私には必要なのです。そのような祈りに神は応えてくださるのです。お祈りをいたします。イスラエルの神主よ、あなたはヤコブをイスラエルと呼んでくださいました。最も情けのない最も惨めな自分の力では何もすることのできない、ただあなたにより頼むしかないヤコブにあなたは勝利を与えてくださいました。主よ、私たちは弱いものです。ただあなたにより頼むほかないものです。主よ、どうか私たちを救ってください。私たちの祈りに、私たちの叫びに耳を傾けてください。あなたはヤコブを捨てないお方です。新しい存在に作り変えてくださるお方です。このあなたのお姿をどうか今日しっかりと私たちの目に、私たちの心に刻みつけさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。